西洋から登場したコックリさん。必要条件は不安定。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。
うん、久しぶりだね。覚えてたかい、ワンタンのことを。うん、前回の収録で、あー今週気合い入れすぎちゃったから来週お休みかなって言ってたら、すっげー来週が長かったね。何言ってんだろう。ところでワンタンは今号泣した直後です。あのね、ずっと見たかったアニメ、日本沈没2020を見ました。あのもう今日ね、朝起きてぶっ通しで全部見ました、ネットフリで。いやー、めっちゃ泣いたけど、いやー、なかなかの作品だった。言葉を選ぶのが難しいな。なんかね、なんかなんか不思議な、なんて言ったらいいんだろう。それはいるかっていう部分があまりにも多すぎたから、意外と中だるみまではいかなかったんだけど、中盤のこう宗教団体が出てくるところとか一瞬でよかったんじゃないかなって思うし、そこに悪いやついないんだっていうのもあったし、で、あとはもうとにかく人が死ぬ、それはもう容赦ない感じだった。もうね、まあ、またさ、パニックもので言うとゾンビにハマった時期があったから、でそのヒューマンドラマがね、まあ、なかなか魅力的だななんていう風に思ってゾンビ映画にハマってた時があるんだけど、この作品も、まあ、一応パニック作品っていうか、まあ、SF なのか、ジャンルで言うと。だから、いろんな人の心理、いやでもいろんな人の心理、なんかね、せやろかっていう部分はすごい良かったな。いや、そこせやろか、みたいな部分が。で、これ実写化もされてるんだよね。で、実写の方だったら、もうちょっとリアリティあると思うんだけど、なんかね、まあ、アニメにリアリティ求めてるわけじゃないんだけど、でもこういうパニックものって、多少さ、リアリティないと感情移入しにくいっていうか、なんか一緒に緊張できないっていうのがあると思うんだけど、なかなか、ああ、また死んじゃった、ああ、また死んじゃったみたいな。結構ね、容赦なく人が死んだなと思いました。でも最後は泣きました。なぜかワンタンさんは泣き虫だから。ね、いや、本当に。まあ、小説自体は結構昔の作品なんだよね。で、メディアミックスとして、ドラマも同じ原作だと思ってんだけど、とか、まあ、映画、だったりアニメだったりがあるので、まあ、興味ある方はぜひ見てみてください。終わりは良かったなって思う。終わりは、なんかそういう、うわーってなる割には、きちんと終わった感じがありました。あー、そんな、鼻水を流しながら、涙を流しながら、過ごしていたワンタンさんですが、毎週木曜日ワンタンの気になる妖怪の話をしておりまして、久しぶりにお届けをする今日のお話は、こっくりさん。はい、ということで。ここまで熱く語りましたが、今日はコックリさんのお話をしてこようと思っております。はい、コックリさんやったことある？ワンタンはね、ない。ないね。ないし、なんか、小学校の時に、やっちゃダメってお母さんが言ってたっていう子がいた。だから、ワンタンたちが直接やっちゃダメって大人に言われたわけではないんだけど、ワンタンたちの大人は大人に、さらに大人に注意されてたというか、禁止されてたのがコックリさんです。ですが、このコックリさん、ただのオカルトではなく、日本で誕生したものでもなく、まあ、改めてね、コックリさんについて調べていくと面白い歴史がありました。日本では漢字で書くと、狐、犬、タヌキでコックリさんとあるんですが、なんで狐なんだって気になっていたんですよ。はい、実はコックリさん、狐とは全く関係がありませんでした。その誕生は西洋。
はい、ということで今日はですね、前半の方でこっくりさんの歴史をお話しいたしまして、そして後半の方で妖怪博士が解明したこっくりさんの、原理の正体のお話をしていけたらと思っております。今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、こっくりさんってやったことある。そして2つ目、こっくりさんの誕生は西洋。そして最後3つ目、科学でこっくりさんを解明する。はい、ということでまず1つ目、こっくりさんってやったことあるということですが、ワンタンは今お話をしたようにやったことはないけど、なんかボードゲームみたいなのでもこっくりさんってあるのかな、どうなんだろう。やったことある人ってちょっと自分でさ50音書いての取り入れたっけ、なんかそういうのとかも書いたりしたのかな。はい、日本におけるこっくりさんというと狐の霊を呼び出す降霊術というのが、一般的ではあります。はい、いいえ、鳥居、男、女、0から9のできれば関数字、そして54票を用意して参加する全員が、コインに指を置いて、こっくりさんこっくりさんおいでくださいと言って始まる。でなんか一番最後にあれでしょ、あの鳥居に戻さないといけないとかそういうルールがあるんでしょ。で、なになにくんはワンタのことどう思ってるかなっていう風に聞いたら、すきとかきらいとか、それでしょ、こっくりさん。その程度の知識なんだけど、こっくりさんって地域ルールとかあったりするのかな。はい、そんなこっくりさんワンタンは経験ないんですが、今日の2つ目、こっくりさんの誕生は西洋。はい、ということでした。こっくりさんが日本に登場したのは明治時代頃と言われています。そのルーツは西洋のテーブルターニングというもの。数人でテーブルを囲み手を乗せます。やがてテーブルが一人でに傾いたり移動したりするそうです。参加者の中に霊能力者がおり、あの世の霊の意思を表明するというのがテーブルターニングだそうです。そしてこれが1884年に伊豆半島に漂流したアメリカの船員によって、自国で大流行していたものも現地の人に、地元の人に見せたところ、各地の港経由で大流行していきました。しかし当時の日本はテーブルというものが普及していなかったので、代わりにおひつを3本の竹で支える形のものを見立てていたそうです。そしてそれがこっくりこっくりと傾くことからこっくりさんという名前でした。はい、ということで狐だからこっくりさんではなくて、もともとこっくりさんという名前のものに、怪奇現象でおなじみのお狐様の文字が使われるようになったということです。はい、そして今日の最後3つ目、科学でこっくりさんを解明する。明治時代の妖怪博士井上遠慮によると、人の予期意向と無意識の筋肉運動によりこれは起きているものだ、決して怪異ではないとありました。実はそもそもこっくりさんがなんて言ったらいいんだろう、かかりやすいっていうか、こっくりさんに惑わされやすい、なんて言ったらいいの、こっくりさんの影響を受けやすい、こっくりさんと会話しやすいかな、っていいのかな。人っていうのは老若男女誰でもではなくて若い女性に多いと言われています。若い人が多い理由は集中力もあり筋肉運動が生じやすいことから、逆に老人は集中力や動きが鈍くなるのでこっくりさん現象は起きないそうです。起きにくいそうです。さらに女性は、感化しやすかったりとか心身深い人が多いので、実は若い女性というのがこっくりさんと、会話しやすいとかこっくりさん現象が起きやすいと言われています。東洋大学の三浦教授による記事がネットにありました。井上遠慮さんは解明するために多くの実験を行ったそうです。その実験により2つの答えが導き出されました。1つが予期意向、この現象は潜在意識、要するにあらかじめ心の中にある答えを予想してしまうこと。そしてそれに2つ目の無意識に筋肉が動く不覚筋動が合わさって動いてしまうというようなお話がありました。ということでこの怪奇現象に関して多くの実験をもとに心理学医学的な、見解からこっくりさんは霊ではなく人が動かしていることを証明したそうです。これらのことを最初に哲学会雑誌で発表しました。そして妖怪現代にまとめたそうです。はい、ということで
小学校の頃、なんだか怖くて不気味で仕方なかったこっくりさん現象というのは、まあ実はこうした根拠のある科学的なものだったということです。でも面白かったのが、もともとはその西洋から生まれてるもので、もともと動くのはテーブルだった。でも日本ではそれができないから、テーブルに見立てたものを用意するようになったっていうのは、なんか歴史的に面白いなっていうふうに思いました。そしてこれが簡略化されていき、私たちがイメージする紙の上とコインを使うものに変わっていったってことだよね。だから元々は動きやすい不安定なものが必ず使わなければいけないものだったはずなのに、今となっては安定したものと不安定な心によって、こっくりさんゲームが成り立ってるっていうのもまた興味深いなと思いました。昭和40年代後半に起きたこっくりさんブーム、学校で生徒が狐付き状態、まあ、いわゆる錯乱や失神なる現象が起き、こっくりさんが禁止されたということもあったそうです。どうですか？これを聞いてる。意外とね、そう、最近さ、アナリティクス見ると意外と若者が消えてると思ったんだけど、もしかしたら、それでも、経験したことある人はいるのかな？どうなんだろう？でもね、ワンタンはね、やらないよ。嘘でも本当でも怖いことはしないから。はい、ということで、今日はこっくりさんの謎の解明でした。お便り読もうと思ったけど、時間がなくなってしまった。はい。日本沈没の話をしたからね。また収録するので、その時は、ただいま、ただいまっていうのはなんか、お帰りって言ってね。はい。ということで、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。